愛媛大学研究室からこんにちは。
看護師って人の人生に関わる職業だと思うので、やはりその人の立場に立ってものを考えられるような人、それと同時にやっぱりその人の体の中が今どんな風になってるのかっていうのをちゃんとアセスメント評価できて、それに対して正しい看護方法を自分で選択できる、それも根拠を持ってこれが一番いい方法っていうのを自信を持って言えるような、そういった看護師になってほしいと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院医学系研究科看護学専攻佐伯由香教授にご出演いただき、自律神経の研究や今後の展望などを伺います。
佐伯先生は自律神経を指標として看護ケアと体の反応をずっと研究していらっしゃるということなんですが、これまでになさってきた研究の一部を何かご紹介いただければと思うんですけれども、どういった研究をなさってきたんですか？
まあ、看護ケアを提供した時に、はい、そういう自律神経系がどういうふうに変わるかっていうのをちょっとやってきました、
はい、
まずは足浴といって、はい、まあ、いわゆる足湯ですよね、病院とかいろんな施設でも足浴ってされてると思うんです、はい、私がやったのはですね、足浴すると気持ちはいいですよね。
気持ちいいですね、
はい、大体気持ちがいいっていうのは副交感神経系が優位になってて、
はい、
交感神経系が低下してるような状態、
リラックス状態ですね、
はい、でただお湯につけるだけと気泡とか振動をつけたものと何か違いがあるかなとかっていうのを調べたことがあるんです、
はい、
でそうするとですね、自律神経系の方も確かにお湯つけるだけでも副交感神経系優位になるんですけど、やっぱり終わるとすぐまた元に戻るし、あまり上がりの具合がちょっと少ないんですね、はい、ただ気泡とかついてる足浴ですと、はい、やっぱり副交感神経系の上がりがちょっと多いし、終わった後もまだちょっと持続してます、それとあの免疫機能もその時ちょっと見てたんですけども、はい、ナチュラルキラー細胞といってがん細胞とか感染した細胞なんかをこうやっつけてくれる免疫細胞があるんですけども、はい、その活性が上がるという、あの気泡付きの方が、あの免疫機能も高まるというデータがあります。
本当に看護のケアの中でも少し何かこう変えると、それまでとはまたちょっと違ったケアができるという、う
ん、そうですね、あと痛みに関する研究もしたことあるんですけども、指標はですね、精神性発汗といって、はい、暑い時にかく汗は温熱性発汗というんです、
はい、
で緊張した時とか、ちょっと動揺した、いわゆる嘘発見器ですよ、
はい、
あれと同じ原理で、手のひらとか足の裏ってごく限られたところはそういう精神性発汗が起こる場所で、
はい、
ちょっと動揺したりするともちろん本人は意識してないんだけども、ちょっと微妙に汗が出て、
はい、
汗が出ると電気の通りやすさが変わるんですね。
そういう仕組みだったんですか、
う
ん、
そう、はい、それがいわゆる嘘発見器でピーとこう、はい、針が触れたりするんです、であれだと指にちょっと電極つけるだけなので、はい、全然痛くも痒くもないので、はい、そういうのを指標にして痛みの実験とかしたことがあってね、そうすると注射を刺すような、
はい、
こうチクってするような痛みだと冷やした方が痛みの緩和が優れてるんです。でそういう痛み温めると逆に痛みが増強して、はい、ずっと後まで続くような痛みに、ね、なってしまったりっていうので、あの痛みの種類にも よってやっぱりケアの方法も考えないといけないなっていうのを本当思いました。
ただじゃあ冷やせばいいのかといったら、冷やしたら冷やしたでその血管が
そうなんですよ
キュッとなったり、
そうなんですよ、本当に、うん、そういう早い痛みには冷やすといいという結果は出たんですけども、
はい、
早い痛みって言うと本当採血するようにチクってするね、あの痛みなんだけど、でもじゃあ実際採血の時に冷やすかっていうと絶対冷やさないので、逆に、
そうですよね、
血が取れなくなってしまうので、またあの採血の時はちょっとできないんですけどね、また別のそういう早い痛みの時だと冷やした方がいいじゃないかなと思ってます、
うん、あとは 補完代替療法、はいはい、というものにも関心を持ちだそうですけど、これはどういったものですか？
アロマセラピーとか、
はい、
音楽療法とか、リフレクソロジーとか、
はい、
森林浴とか、中国の鍼灸ですか、針とか灸とか、 あれももう補完代替療法とか、漢方なんかもそうですかね、いわゆる西洋医学、薬とか手術とか、そういうのじゃなく行うのが補完代替療法。アロマセラピーだと酸化領域とか、
はい、
あと精神科領域なんかでは使われてると思うんです。ただそういう補完代替療法を使うにあたって難しいのが、人には好みというのがあるので、特に病院ですと4人部屋とかそういう大部屋が多いですよね、
はい、
そうすると一人の人はとても気持ちいいなって思うかもしれないんですが、他の患者さんにとってちょっとその香りはっていうこともあるので、なかなか現実的に実用化はされてないというか、するのが難しいですか。
そうですね、
それに私たち健康な人でもその時の体調とか気分とか、
はい、
それによって香りの好みが変わったりとか、聞きたい音楽が違うっていうこともあるので、はい、この香りはこういう効果があるとか、この音楽聞くとこういう効果が期待できるとか、もうそういうふうに言えないんですよね、なかなか。
必ずしもこうであるって言い切れないことが多いですね。
そうそうそう、言い切れないのが多いから、なかなか難しいんですよね。
それがまた、まあ、自律神経であったりすると、うん、コントロールできないところですからね。
補完代替療法って、はい、その時の使う状態によって自律神経も人によって反応が違うっていうのが、例えば面白いデータがあって、はい、同じ音楽聞くんだけども、血圧が高めの人と中くらいの人と低めの人、
はい、
こう3群に分けて同じ音楽聞かせると、血圧高めの人は下がる方向に行くし、中くらいの人はそのまま変わらずに、低めの人はちょっと上がってくるって、なんかそういうデータも出てまして、だから自律神経って案外こうその人にとっていい状態にこう働きかけるんじゃないかというふうにも言われてるんですよね。
佐伯先生、今愛媛大学では看護学の専攻の生徒さんたちをずっと指導してらっしゃるということですけども、卒業されるとやはりその愛媛大学の医学部なりにこう就職していくといいますか、
はい、
そのまま進むっていう学生さん多いんですか？
そうですね、県内に就職する人のだいたい半分近くはもう付属病院なんです。
学生さんにとってはその愛媛大学で学び、愛媛大学の付属病院で勤めるということですから、あまりまだ他の病院といいますか、
そうですね、
そこでの学びっていうのは少ない場合もありますよね。
そうですね、それは確かにあります。母校でもあるので、そこの付属病院でその付属病院を良くしてってほしいって、ね、看護の質を高めるように、はい、役割を果たしてほしいなと思う反面、やっぱり一つのとこだけを見るんじゃなくて、はい、やっぱり他の病院を見ると愛媛大学の付属病院の良さも見えるだろうし、はい、逆にここをこういうふうに変えた方がいいなってのも気づく、ことができると思うので、外に出てもまた戻ってきてもらえるといいなと私は思います、
はい、
で卒業生がやっぱり多いってことは、在校生の学生が実習に行った時もやっぱり心強いですし、同じような教育受けてるので、
はい、
同じような考え方とかね、持ってると思うので、
はい、
実習もしやすくなるし、私はぜひ卒業生がもっと外に出てもまた戻ってきてもらえるといいなと思ってます、
はい、相互に何かこう、
そうですね、
持ってるものの良さというのをね、はい、交換していくと、よりこの愛媛の医療、全国の医療、日本の医療っていうものが、それこそもう日本に限らず海外であったり、いろんなところ出ていってまた戻って吸収して帰ってきてくれるっていうのが理想ではありますよね。
はい、
そういったものはもう若い方に限らないと思うんですけれども、愛媛県ではその高度看護力育成研修というものを昨年から、はい、これは県からの委託で始められたそうですけれども、はい、
県内の病院から推薦された看護職者が来て、はい、最初は研修を受けていただくんですけども、はい、全国的に名の知れた大学の先生とか、はい、そういう方から、まあ、講演とか聞いて、それをもとに自分たちでグループワークとかして、その内容を深めていくという、はい、外前半はそういう研修を行って、それが終わった後にそれぞれの所属している病院に戻って、はい、そこの病院でのいろいろ改善したいところとか、ね、こういうところが問題だからちょっとここをこう変えたいとか思うところを、
はい、
課題として挙げて、それをどういうふうにしたらよくできるかっていうのを実際に計画を立てて実践してもらうというプログラムになっています。
前期と後期 で、うん、
はい、で後期の方で、はい、自分たちでそれぞれいろんな計画立てて実践するにあたって、愛媛大学の看護学専攻の教員が一人一人といろいろ情報交換をしながら、はい、アドバイスをしながら進めていくっていうプログラムになってます。
今年度が2年目ということで、はい、昨年は15人、
はい、
そして今年は23人ということで、
はいはい、
もうベテランの方も大勢いらっしゃるということですから、もうその情報交換というのは本当にこう、
そうですね、
密度の濃いものになってるんじゃないですか、
う
ん、
はい、そうです。ただ本当遠いところから来ていらっしゃる研修生もいるんですけども、電子ポートフォリオというシステムを使ってコンピューターを介してこうやり取りできる、そういうシステムになってるんです。
はい、これを続けていくことで愛媛県下全体の、
そうですね、
看護力がまた高まっていくということですよね、はい、
研修生がそれぞれ自分が働いてる病院で学んだことを生かして、うん、で他の同僚の人たちにも、はい、広めていってもらえたらと思ってます、はい、そうすることによってやっぱり愛媛県全体の看護の質、医療が上がってくるんじゃないかなと思ってます。
今は学生さんの指導とご自分の研究ですけれども、うん、これからはどういったその看護に関しての展望と申しましょうか、何か思うところというのは。
私は、まあ、愛媛の松山出身なんですけど、はい、松山離れて何十年か離れて何十年かぶりで戻ってきて、私はやっぱり愛媛県好きですし、
はい、
先ほども言ったんだけど、やっぱり愛媛の医療が看護が本当に上がってくれるのを望んでいます。でそのためにやっぱり後輩、まあ私にとったらまあ後輩に当たるんですよね、はい、そういった学生がどんどん育っていって、また愛媛大学なり愛媛の医療を盛り上げていってもらったらいいなと思ってます。
本当にこれから私たちもすごく頼りにさせていただく部分ではないかと思いますし、はい、みんなが期待している部分だと思いますので、また若い力も先生の力で育てていっていただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部青木誠准教授にお話を伺います。お楽しみに。